あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。4日前は2017年6月21日水曜日、六曜は先勝ち先勝でした。またね、4日間空いちゃいましたけどもね、4日間というか3日間というかね空いちゃいましたけど、まあ気にせず進めていきたいと思います。今回ですね、インドの映画クリッシュを紹介したいと思いますけれどもね、こちらのクリッシュっていうのが制作されたのが2013年かな、インドで制作されて、でインドって、インド映画って、まあ、あのボリウッドムービーみたいなね名称で親しまれてる方もいらっしゃると思いますけれども、インド映画に詳しい方から言わせると、全部でね3種類か4種類、3系統って言えばいいですかね、3系統か4系統のその地域的に違うらしいんですよね。なんかそのインドも、まあ、広いし人口も多いし、その、まあ、言うなればあれですよ、中国映画といってもあの香港映画と、ね、上海映画と、あとは北京映画と違うみたいなね、いうような、まあ、映画であんまりあの中国の映画でそこまであの区分けしてなんかあの分析している人って見かけませんけど、ドラマの方がね、北京、上海、上海というかあれか香港か、上海映画、上海ドラマってありましたっけね、香港、あとまあ台湾ですね、中国系だとそういう分類がありますけれども、インドもインドで、全部で3系統だか4系統ぐらいのね、やっぱりそういうタイプがあるらしいんですけれども、あんまりそこに詳しくないあの人間から見ると何の違いがあるのかよくわからんっていうね、まああのいろいろたくさん見ていけばなんかあのね、あここの部分が違うとかね、まああの出てる役者さんが違うだとかね、あのでもなんかなんだかんだ言いながらやっぱり歌って踊るのが一般的らしいですからね、歌って踊らないインド映画ってカリートの絵の道っていうのはそういう映画だったから、インド映画でもその昔そのあのボリウッドだからなんだあの踊るマハラジャか、踊るマハラジャがヒットする前、日本でヒットする前はそういうなんかいわゆるあの歌って踊ってっていう映画の印象ってあんまなかったんですよね。なんだっけ、2、3本あのインド作品のインド映画で有名な作品っていうのが日本でも公開されたことありますけれども、で歌って踊る映像っていうのはあのカレー屋さんとかね、インドカレーのお店がなんかに行くとずっと中のモニターでね流れてるっていう店はありましたけれども、でもなんかあの日本でその当時公開されてた映画っていうのはあんまりね歌って踊ってるっていう印象なかったんですが、踊るマハラジャ以降はむしろその印象が強いよう で、これどうなんでしょう、なんかねあのそこら辺詳しく解説している方のあのサイトがあって以前読んだことあったんですけど、ちょっと今忘れちゃいましたけどね。でこのあのクリッシュっていう作品がまあアマゾンプライムで、ね、プライム会員はフリーで見られるということで、あまあ久々にインド映画見てみようかなと。でしかもまたなんかあの内容をざっとあのあらすじ読んだところ SF アクション映画っぽいとこれインドの SF アクションっていうと私の中であのあれは何年前かな、ロボットっていう、それこそあの踊るマハラジャのねラジニカーントさんがもう結構いい年なんだけど歌って踊ってたっていうね、あの映画がすっごい強烈で、もうあの翻訳される前にもうDVD を取り寄せてみたっていうね、そんな作品がありましたけど、結論から言うとあのインパクトっていう意味ではあのロボットは超えませんでしたね。あのロボットはねやっぱりちょっとね強烈でしたよ。なんかねインド映画にあの CG をなんか使わせるとねインドの映画制作者に CG 使わせるとこんなことをやるのかっていうね、もうそうなんかね強烈なんですよ。あれ見たことない方はねぜひね見ていただきたいんですけど、ロボットってタイトルだったかな、確かそんなあのシンプルなタイトルだったと思うんですけれども、ラジニカーントが出ているロボットですね。もうねなんか CG の無駄遣いっていうか、あのヒーローがヒーローってかロボットが蚊と対話するっていうねそれをね全部 CG で表現しているっていうね、そこ必要あるのっていうね、蚊と対話させる必要あるのみたいなところがあって、そんなところに CG 使うんだっていうね、そこら辺仰天した記憶なんですけど、だからそのインパクトはさすがに超えてはいないんですが、まずこのクリッシュ、ね、見始めてびっくりしたのがいきなりですね、その 今までのあらすじみたいなものをすごい高速で畳みかけるように説明していくんですよ。で、後で知ったんですけれども、今この日本語訳で字幕のついている、吹き替えはあるかどうか知らないですけど、字幕のついているクリッシュという作品、これはおそらくソフトスルーなんでしょうかね、劇場で公開されたのかわからないですけど、はなんとその3本目、シリーズの3本目らしいんですよ。だもんだから、その一番最初冒頭に、まあ親切にね、今までのあらすじをうわーってね、すんごい速さでね、でもなんかね、じっくりその1本目2本目ご覧になった方だったらそのあらすじでもいいんでしょうけど、全く知らない人間が見るともうほんとね、なんかもうとんでも映画みたいな。っていうのも、1本目はそもそもSF 要素はあったんですけど、アクション要素はそんなになかったっぽいんですね。言うなればインド版 ET だとこれがね、1本目が。で、2本目でようやくヒーロー誕生みたいな感じになるらしいんですけれども、で、3本目のこのクリッシュっていうね、まあ、クリッシュ3ですけれども、これはね、敵にたくさんミュータントが出てくるっていうね、なんか X メンっぽいような、なんか感じなんですけどもね、これがまたその、なんでしょう、2代にわたっての話なのかな、3代目、2代にわたってか。あ、まあだから、1本目からすると、1本目に親、子が出てきて、その子がメインっていうところで、その親も出てくるから、だから、で、その1本目で子だった、まあ子でも結構、なんか見た目は大人の子なんだけれども、それが、その子供が、その2本目でスーパーヒーローになるんで、結局親子3代にわたっての話なわけですね、そのシリーズ通してね。これがね、そこからしてまずね、意表をつかれて、何の有知識もなく見たもんですから、なんだこれで、いきなりタイトルがバーンって出てきたら、クリッシュ3って出てきたもんですから、これ3本目なんだと思って、もうね、そこからしてね、結構なものがありましたけれども、ただまあ、ロボットのインパクトを超えられなかったっていうのは、一つはね、まずその荒唐無稽さっていうのが、一番最初のね、その今までのあらすじっていうのは全くそれが3本目だって知らない人間からすれば荒唐無稽ではあったんですけど、お話自体はね、それほど荒唐無稽でもないんですよ。まあ、何でしょう、もう麻痺しちゃってるのかもしれないですけども、荒唐無稽は荒唐無稽なんですけれども、まあ、ロボットほど荒唐無稽ではないと。で、ヒーローものなんですけれども、これがね、なんでしょう、ちょうどね、そのフラッシュってドラマを見てたせいか、フラッシュと被る能力も持ってるんですよ、その主人公が。すごい高速で走ったりとか、えらい怪力だったりだとか、あとなんかさりげなく空飛ぶんですよさりげなくっていうか、あれ飛べたんだっていうね、なんかね、飛べない風な動きをしときながら、なんかね、ある時になるとね、急に飛んでるんですよ。あれ、これ飛べるんだと思って、そこら辺のね、なんか設定の甘さっていうんですか、そこがなんかかえってじわじわ来る感じなんですけれども、で、また美男美女が出てて、まあ、ヒロインも、これまたね、敵のヒロインも美女でね、すごいなと思うんですが、この映画として、特筆すべきっていうほどでもないかもしれないですけれども、お父さん結構よぼよぼというか、まあヘロヘロした科学者がお父さんなんですね、3本目になると。ちょっとあんまりなんかそんな強くない感じの、もともとなんか体が先に大きくなっちゃって、知能が追いついてないみたいなのが、宇宙人に出会って能力与えられたっていうのが1本目2本目の話らしいんですよ。もうそこからしてもうすごいでしょ、ね、で、そのお父さんが、まあ、ヘラヘラした感じで、まあ、科学者なんですけれども、それと主人公のクリッシュっていうスーパーヒーローの筋肉ムキムキの男の人がね、2役なんですよ、1人。これがね、これはすごかったです。よくこの、まあベタな演技ではありますけれども、よくこの筋肉ムキムキの男がこういうね、ひ弱な感じの科学者のおじいさんというか、おじいさんをね、演じることができたなっていうね、そこら辺が、まあ演技としての見どころでしたね。あとは踊りがね、あんまりないんですよ、歌と踊りが。全部でね、3曲ぐらいかな。で、3曲目に至っては踊りというよりかもほとんどなんかイメージムービーみたいな感じなんですけれども、ただその1曲目が まあ、あの主人公の誕生日かなんかを祝うっていうだけなんですけれども、みんなキレッキレなんですよこれがね、集団ですんごい大勢、むっちゃくちゃ大勢出てくるんだけど、みんなキレッキレなんですよ。主人公だけじゃないんですよ、ヒロインもキレッキレだし、出てるもうエキストラの名もない人たちもみんなキレッキレのダンスですよ。そこが見どころでしたねということで、もう時間になっちゃいましたけどね、Amazon プライムでね、あの見られますんで、よかったら見てみてください。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。